こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。さて、日曜日のこの時間は東京ヨドバシ教会の主任牧師宮野達弘先生が聖書の見どころに皆様をご案内くださいます。名付けて聖書遊覧バス。ただいまの通過地点はエジプトです。イスラエル民族がエジプトで増え始めました。それでは宮野先生どうぞ。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。今度は出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記という、私たちは旅を続けていくことにいたしましたね。ヨセフが常に天に帰りました後、一代二代とこの王が交代していくうちに、イスラエルの民はその数を増し、エジプトにおいて、大変エジプトの人々にとっては脅威と思えるほどに彼らの力がそこに増し加わってゆきました。そこでヨセフという人物がエジプトの危機を救い、言ってみればヨセフとその民、イスラエルの民はエジプトにとっての恩人であったわけですけども、まあそういう恩子と言いましょうか、それを知らないところの世代がやってまいりまして、ただただ彼らはエジプトの中でイスラエルの民たちがその数を増し、また彼らが財産を増し加え、在住しておりますイスラエルの民たちに過酷な労役を課すようになったんですね。言ってみればイスラエルの民を奴隷として、そこで彼らのもとに、支配下にですね、この屈服させるように政策を打ち出したんです。それはいずれも過酷を極めたと記されていたほどでした。そうした中でさらに彼らが企てましたことは、なんと男の子供が生まれていくならば、それをすべて助産婦たちに命じて、そして殺させてしまう。まあ女の子は生かしといてもいいが、男の子は皆そこでもって殺せという、まあそういう命令を下すんです。ところが、まあ助産婦たちは、イスラエルの子供たちの中で男の子が生まれてまいりましたときに、それをですね、殺さないでですね、そして生かしてしまったんですね。あまりにもそれは不憫で、しかも誠に男たちが可愛らしく、そして皆元気に生まれてくるその姿を見てですね、とてもとても助産婦たちは、助産婦たちはですね、神を恐れて、そんなことはとてもとてもできはしないと言ってですね、密かに生かしておいたんですね。 まあ、そういったことがこの王の耳に入りましたときに、これまた王が激怒をいたしまして、そしてですね、それならばもういっそのこと、それらの生まれ出て生き延びているところの男児たちを皆この兵隊を使わして見つけ出しては殺してしまえということになるわけです。まあ、そんな中でですね、この出エジプト記の2章に入りますとですね、そこに次のようなそこに光景が描かれているのです。まあ、レビの家の出身の2人のうちに男の子が生まれたんです。まあ、これは日本でいうと、まあ、桃太郎さんのようですね。まあ、丸々としたきっと可愛い男の子であったに違いありません。元気な産声を上げながらその男の子が誕生しました。ところがですね、その両親はですね、この生まれ出たところの男の子を直ちにこの隠し、そして3ヶ月の間知られないようにそっと人目を避けて隠れ家に隠して育てていたんですよね。まあ見張りのあるような中、よくまあこの両親たちは生まれる時も密かに出産しですね、生まれ出てからもその産声が人々に聞こえないようにして、そして隠して育てたわけです。ところがですね、だんだん大きくなるに従って隠し切ることはもう難しくなってきたんですね。でそんなある日のこと、その両親は考えたんです。もうこれ以上隠しておくことはできない、見つかって殺されるに違いない、それならいっそのことそっとこのパピルスの皮を編んでですね、そして籠を作ってですね、そこに水が入らないようにこのアスファルトを、そしてまたこのピッチをそこに混ぜてですね、そしてまあ言ってみると防水をしてですね、そしてこのパピルスのカゴを船のように仕立てて、ね、その中にこの男の子を乗せて、そしてナイル川の河畔に彼らは出ていきまして、そしてその足の茂る河畔にそっと隠し置いたんですね。聖書はナイル河畔の葦の茂みの中に置いたっていうんです。やがて、水かさが増して、夜のうちに静かに、その葦の籠がですね、川下に向かって流れ行き、そして一族家のやがて岸にそれが流れ着き、その間この子が元気に育ってくれて、そしてエジプトのそういう追っ手の目をくらませながら安全なところにまで流れ着いた時に、誰かがそれを見つけて拾って育ててくれるようにとですね、まあそういう祈りを込めて川に流したんですね。私はこのところを読みながら思い起こしました。私が実はこの生まれて そしてですね、私は生みの母から、まあ、捨てられた、そんな私は経歴のある人間です。まあ、父親のもとに残されたわけではありますけれども、捨てられたと申しましても、しかしながら、その私が誰も育てるものがなくては育ちませんので、私の父は一策を講じまして、直ちに一人の女性をめとりまして、そして私を育てようとしたわけです。まあ、話せば長い物語になりますから、今日はそんなお話をいたしませんけれども、まあ、ともあれ私はその女性の手で育てられるようになりました。育ての母ですね。私がだいぶ大きくなりました頃、母はあまり私がやんちゃでいたずらをして母を困らすもんですから、母は私を叱り怒ってですね、こんなことを申しました。もうお前を川に戻すぞってこう言うんですね。お前は川の上の橋の下に捨てられていたその子を私は拾ってきたんだから、こんなふうにですね、まあ母は言ってですね、そんなこと言うならばお前をもう一度あの橋のたもとに戻すぞとこういうわけです。まあまだちっちゃい、けれどもいたずらをし始めた私はですね、2、3歳の頃だったんでしょうかね。はっきりとそんな記憶が今でも残ってるんですから、だいぶ強烈なショックだったんでしょうね。捨てられたら困るということでですね、悪さを自粛したなんていう、まあ、そんな経験のある私です。まあ、昔よくこの子供を川に流すなんていう、そういうですね、古い昔々の日本にはそんな悲しい風習が あったようですね。まあ私はそのことをこの時思い起こしたわけですが、こんな風習がエジプトのところにあったわけではなかったでしょうけども、これは育てられずに捨てるという意味ではなくて、この追っ手を避けてですね、殺されてはいけないので、せめて、このもしや殺されるよりは川に流すことによって、いやどこかで、この子を拾ってくれることがあるならば、それが万分の一の淡い期待であろうと、生き延びてほしいという思いを込めてですね、生かすために川に流したわけですよね。ところがナイル川の河岸はこの葦の茂みがあちらにもこちらにも生い茂っているわけです。そこでついに中途の葦の茂みの中にそのモセをこの子供を乗せましたところの葦のカゴ舟はですね漂ったんです。ところがですね、今私は思わずですね、このモーセはとこう申しましたが、実はこの子こそあの偉大なイスラエルの民たちをエジプトの奴隷生活から解放するあの立役者、大指導者モーセとなるんですね。まあそして、そこでですね、この葦の茂みの間に、このモーセを乗せましたところの葦のカゴ舟が漂っておりますとき、まあなんという幸いなことでしょうか。 そこにですね、こともあろうにエジプトのファラオの王女ですね、まあこの王室の姫君ですね、がですね、この水浴に来たんですね。その頃は、まあそういうような川辺で水浴というようなまあ慣習がありました。そこでですね、侍女たちをはべらしながら、この綺麗な川岸を選んでですね、そして、人にまあ、その様子が見られないようにと程よく足が茂っている、まあ、そういうところの水辺に来てですね、まあこのお姫様がね、水浴をしたんです。ふと見るとですね、そこに何か足のカゴが引っかかっているではありませんか。そこでですね、使い目をそこで読んでですね、まああれが何であるか確かめてみようというわけですね。そこで、その侍女たちがそこへ行って、それを開いてみますと、そこになんと可愛らしい、丸々と太っている元気な男の子がいたではありませんか。その赤ん坊はそこでもって、大きな声で、泣いたんです。そこで、お嬢様、男の赤ちゃんがこの中にいましたというわけですね。誰かがよほど困って、おそらく、御父がこの命じて、全て、このイスラエルのヘブライ人の子供たちは皆殺せと言われたことで、そのことを悲しんだ母たちがこの子を流したに違いない、こう、まあ、即座に、思ったに違いませんね。そこでですね、この不憫に思ったとね、王女はその子を非常に不憫に思ってですね、そして、この人、これはヘブライ人の子供でしょう。そこでですね、この王女はなんとかこの子を自分の手元で、育ててあげようと、まあ、こんなふうにですね、思い出すんですね。私はその子を自分の手元で、まあ、育てようという、まあ、こういうことになるわけです。そうしますとですね、実はその流されたこの男の子、つまりモーセですね、モーセの お姉さんがおりましてね、ずいぶん年が離れていたようですけども、自分の弟が川に流されていく、そこでですね、ずっとその流れていくその様子をですね、しばらく見届けようとして、そして、この川をの淵をずっとですね、密かに、この歩きながら見守っていくんですね。そうしますと、なんと王女様にそれが拾われるという、まあ、その光景を遠くから見届けてですね、なかなかお姉さん、まだ小さかったでしょうけども、しっかりしてますね。そこでですね、王女様のところに、つかつかと進み出て、この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか、とこういうふうに言うんですね。 まあ機転の利いたことを言いましょうか、まあ、それを聞きました王女は、おやお前はそういう、人を知ってるのか、それならばそうしておくれと、まあ、王女がそこで、頼むんです。誠に、まあ、めでたしめでたしと言いましょうかね。その実に、ヘブライ人のウバというのはお母さんのことなんですね。そこでですね、娘は早速、飛んでいって、お母さんをこれこれシカシカだということでですね、連れてくるんです。そうしますと王女は、どうかこの子を連れて行って、私に代わって乳を飲ませてこのやってほしいと。そしたらばお前に手当を出そう、報酬を与えよう、そして、立派な叱るべきところをその養育の場として、この提供しながら、そこで、引き取って乳を飲ませて、大きくなるまで、どうか育ててほしいと、こういうふうに言うんですね。まあ今めでたしめでたしと申しましたが、王女にかくまわれることになるわけです。しかも実のお母さんが乳母としてですね、このモーセを育てるわけですから、まあ、こんなありがたいことはないんですね。もはや追っては近づくことはできません。王女のそういう支配下の中で、この王女の命を受けて場を提供され育てるというんですから、そればかりじゃなくて報酬まで取らせるというんですから、なんというこのありがたいことでしょうか。まあそういうことでですね、この子供がついに大きく大きくそこで安全に成長するばかりか、王家の子供として、この育てられていくことになるのです。この実はモーセという名前ですけれども、この名前はですね、王女がつけてくれたんです。王女は彼をモーセと名付けた。その意味はですね、水の中から私が引き上げた。マーシャ、引き上げるっていうのをマーシャというんですね。このそういうことからモーセという名前がついたってんですね。言ってみますと、引き上げられたもの、引き上げ者というわけではないですけれども、このこれはまた救い出すという意味に通じるんですね。救い出されたもの、やがてこの者こそイスラエルの民たちをエジプトから、その奴隷生活から救い出すもの、そこからまた引き上げ者となって安全な、やがて素晴らしい安全な地、カナンの地に彼らを導いていく偉大な指導者となるんですね。なんという数奇な運命でしょうか。人生、なんという不思議、人間の運命、なんというその背後に、素晴らしい神の計画ありきと言わざるを得ませんが、とうとう時間が来てしまいました。この続きはまた来週お話をすることにいたしましょう。ではまた、ごきげんよう、さようなら。
澄み渡る大空に。賛美歌第2編144番、森山良子さんの歌でした。澄み渡る大空の隅々にまで神様の目は行き届いています。不思議な導きでナイル川から引き上げられて助かったモーセは、エジプトの宮殿で育てられるようにはなるのですが、さあ、とんでもないことが起きます。お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師、皆野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。